説教ピラトと悲しい仲間たち、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書をずっと一緒に読んできていますけれども、だんだんですね、最後の方が近づいてきましたね。今読んでいるところはイエス様が、いろんな、十字架にかかるところまでの苦しみを受けていく、そういうところになっています。ちょうど教会のカレンダー、教会歴って言いますけれども、それでも今受難節っていうところに入っていて、イエス様の十字架の苦しみ、それにまつわる苦しみを覚える時っていうふうになってますね。でそういう中で、今日の箇所も、まさにその一部、特にだいぶクライマックスが近づいてきている、そういうところだと思います。具体的には総督のポンテオピラトという人がいまして、でこの人から裁判を受けて死刑判決になってしまうというところなんですよね。で最初に総督って何なのかって説明をしておきますと、当時ですね、イエス様たちがいるそのユダヤの地方っていうのはローマ帝国っていう大きい帝国の一部だったわけですね。でシリア州っていうところに該当する場所になってるわけですけど、そのあたりの一番偉い人、一番偉い行政をする人って言ったらいいんですかね、支配者監督者がこのポンテオピラトという人だったわけです。今日の箇所にも出てくるリーダーたちいますね。この人たちはユダヤ社会の中のリーダーだけど、そうじゃなくて、なんですかね、国とか国家とか政府とかそういう意味での、ここら辺の責任を持っている人がこのポンテオピラトという人だったということですね。私はこのポンテオピラトさんの名前が出てくるといつもちょっとかわいそうだなって思うんですよね。でなんでかって言いますと、私たちの礼拝の中でもこの後出てきますけど、信仰告白で使う使徒信条っていうのがありますね。で使徒信条を見てみますと、ポンテオピラトの下で苦しみを受けって書いてあるんですよね。でなんかもうポンテオピラトだけが苦しめたみたいな感じがするじゃないですか。でも実際は、そこまでじゃないっていうかね、今日のメッセージの中心でもありますけれども、その罪の重さ軽さっていうのは言えるかどうか分からないですけど、一番率先してイエス様を十字架にかけたわけじゃないんですよね、ピラトがね。なのになんかポンテオピラトがやったみたいな感じの言葉遣いになっているから、ちょっとかわいそうだなっていつも思っているそういう人です。でも彼は一番悪いわけじゃないかもしれないけど、彼もまた罪人なんですよね。やっぱり大きな問題があったわけです。で彼の姿、またそれにまつわる他の人々の姿、この姿を見ていくと、やっぱり私たちを映す鏡であるわけですよね。彼らの抱えている罪の問題、そしてそれとイエス様との姿、これを一緒に今日の箇所で見ていきたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。最初はですね、15節から18節のところ、ご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。マタイ27章の15節から18節、開いている方で結構ですので、よかったら一緒に声を出して読んでみてください。じゃあ行きます。15から18、せーの。ところで祭りの旅ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバイエスという評判の囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと言われるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。はい、このように書いてあります。実はこの箇所の直前のところでもうすでにピラトの取り調べみたいのはあったんですよね。もちろんそこにはインチキ証言者がたくさん出てくるんだけど、イエス様はどうしたかっていうと黙っている。これは別の箇所のところでもね、今までありましたね。イエス様は黙ってそれを受け止めているだけだったんですよね。他の福音書ではこのピラトの他にもさらにですね、ユダヤ人たちの有力者のヘロデっていうところの王様のところにも連れて行かれています。そこでもやっぱりイエス様は何も言わない、ただただその問題を受け止めていくだけだったんですよね。で、そこでですね、ピラトはどうしたかっていうと、なんとかイエス様のことを助けてあげたいなって思ったわけですね。でそこで一計案じます。それは何かというと、ちょうどこの今杉越の祭りですけど、たくさんユダヤ人たちが集まってくるところで、彼はですね、毎年慣習として慣例として、 釈放、ちょっと言葉がうまく出てこないな今日囚人をですね一人釈放するっていうイベントをしていたわけです。これ何かというと、まあ、簡単に言うと人気取りですよね。だいたい政治の世界だとね、選挙近くなってくるといろいろばらまくじゃないですか。それと同じですよ。つまり一人民衆の支持がありそうな人を釈放してあげるって。でそうすると、まあ、ちょっとね人気取りができるって、まあ、そういうことだったわけですね。でそこで彼はどうしたかっていうと、バラバイエスっていう人物を挙げたんですね。でこの人は、例えばヨハネの福音書を見てみると強盗だって書いてある。ルカとかの福音書を見てみると、暴動で殺人の罪があったとか、まあ、だから結構な極悪人だったわけです。でこの人と、メシアと呼ばれているイエス様、そのイエス様の人気っていうのはおそらくね彼の耳にもなんかそういうやつがいるらしいぜぐらい届いてたかもしれない。だからこれ比較で出したら多分イエス様の方助かるだろうって思ったのかもしれないですね。わかんないですけど、まあ、それで、ピラトはですね、どうだってどっちを釈放するっていうふうに、まあ、うまいこと挙げてみたんです。ところが、実際はそうはいかなかったわけですね。まあ、でもここでまず注目したいのはこのピラトの前にですね18節に出てくるところですね。ピラトが気づいていたある人々のことです。18節さっき読んだ通りです。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。ピラトは気づいていたわけですね。そもそもその罪を調べてみても死刑に当たることなんか何にもないわけですから、そもそも何も悪いところ見つからないわけですから、あこれはってあれだなっていうふうにピラトは気づいていたわけです。妬みのためだと分かっていた。でここで言っている人々、妬んでいる人々っていうのは誰かっていうと、漠然と人々じゃなくてユダヤのリーダーたちですね。イエス様のことを実際的に妬んでいる人たちが、ちょっと前置きが長くなっちゃいましたけど説明が多くて、今日最初に注目したい、その人の罪の姿というのは何かというと妬む人々ということですね。妬みの罪、まあ、妬む問題といったらいいですかね。これを今日最初に私たちは覚えたいと思います。イエス様を十字架にかけた一番直接の問題というのは何だったかというと、このリーダーたちの妬みの問題だったわけですよね。妬みがあった。逆に言うとそれほど、まあ、私たちにとっては身近っていうか、実は誰の中にでもあり得る問題、これが妬みというふうに言えると思うんですね。実際のこの妬んだ人たち、リーダーたちはどんな人たちだったかというと、例えば律法学者、あるいはファリサイ派、あるいは祭司長と呼ばれる人たちでした。律法学者とかファリサイ派の人たちは、まあ、要はそのままですよね。聖書をよく研究している。そしてその律法にさらに自分たちで細かい規定を加えた、そういうの全部とにかく守ろうぜ、それ一生懸命やってた人たちです。だから民衆は彼らのことをどう見てたかっていうと、まあ、私たち福音書だけ見るとね敵役かなって思っちゃいますけれども、一般の人たちは立派な人たちだなと思ってたんですよ、彼らのこと。だってよくよく聖書を学んで、そしてそれを本当に忠実に、さらに自分たちで加えたルールまで含めて全部着実にやるわけでしょ。だからまあ立派な指導者だなって彼らは、人々は思っていたわけですよね。民衆は思っていた。いやあそこまでなかなかできないよって、なんであんなに熱心なんだろう、いややっぱり信仰がすごいからじゃないかしら、いや偉いねって、そう思ってたのがこの律法学者とかファリサイ派の人たち。また祭司長たちっていうのはどういう人たちかっていうと、もうこれは血筋ですよね。祭司の家系っていうのがあって、でその中から選ばれる人が祭司長であるし、また祭司たちであるわけです。だからこれもこれでユダヤ人たちの中ではもう与えられた、なんて言うんだろう、権威というか、そういうことですよね。権力とまではいかないけど権威です。もう彼ら特別な選ばれた人たち、神様に仕える人々、まあ、こういう存在が彼らだったわけです。今までは彼らが民衆からの尊敬とか憧れとか、あるいは人望とか権威とか地位とか権力とか全部持ってたんです。これが彼らの姿ですよね。ところがイエス様が出てきてからこれが一変していったわけですね。なぜかっていうと、例えばマタイの福音書だったらね、最初の本のところで三条の説教の最後のところで書いてます。イエス様が話すと民衆は律法学者の先生方と教え方は全然違うって言って、みんな引きつけられていったんですよね。 それなぜかというと、イエス様が権威あるものとして語るからです。立法学者の人たちはこれこれこのように言い伝えられているって、あの先生はこのように言ったって、要は学者の発表であって研究の成果であるわけですよね。ところがイエス様の語ることってどうですか。イエス様は神様ですから本人として語っているわけですよ。権威がある教えであるわけです。イエス様が話すと、ああ主はこういうふうに言っておられるんだって、もうズキューンってなるわけですよね。民衆はみんなその言葉に耳を傾けたくなった。あるいはイエス様が旅をしながら病気で苦しんでいる人たちがいると、主の名によって祈って手を置いて、あるいは言葉だけで思うだけで癒されていくわけですよね。最初たちは今まで あの人たちが神の人だって思われていたけど、生まれつきの地位によって、あるいは肩書きによって、でもイエス様が来たら、あの人は神の人だって、リアルにそうですよ。だってもう病気の人たちが癒されるんですから、みんなイエス様を見るようになっていった。そこで彼らの中には妬みが生まれてくるわけですよね。もうどす黒い思いが彼らの中で出てくるわけです。言ってみれば、今まで自分たちが持っていたと思っていたものをイエス様に奪われたって、まあ、そう感じたわけですね。妬みというのは確かに誰のもとにも現れてくる恐ろしいものですね。私豊田先生って関西の方の先生と今やってるね、今やってるというかついこの間終わりましたけれども、アンダーサーティ牧師研修で研修でご一緒していて、というのは私はスタッフで、先生は講師の一人として立ってくださるわけですね。でその豊田先生が前、この妬みの問題について講義の中で触れてくれたんです。私はスタッフとしてそこにいるので、ついでに聞けちゃってすごい得なんですけれども、ああなるほどって、その妬みのことを話していてね、なるほどなって思ったんです。でその豊田先生曰く、妬みっていうのは自分がこれがあればね満たされるって思っているものが他の人に持たれているときに、まあ、出てくるものなんだっていうんです。自分はこれがあれば満たされるのになっていうふうに思っているものが自分にはない、他の誰かが持っているとき、そのときに妬みの思いが湧いてくるんだ、こういうふうに言ってるんです。そうするとですね、人は誰でもこの妬みの虜になりうるということなんですよね。で私がやってたその研修は、牧師研修ですから、牧師たちが集まってきますよ。でもすごく大切な学びだったなって思います。それは牧師の中にも生まれうるし、多くの場合よくあるからですよね。例えば大きな教会で働きをされている先生を見たら、あの先生のところはいいな、大きい教会でって思っちゃうかもしれない。あるいはどこかの教会で、今年はたくさん救われる人がいたんだってと聞いたら、あの先生は良い働きができていて羨ましいな、うちはダメだったなって思っちゃうかもしれない。あるいは暮らし向きの自慢ってね、新科学聖書だとね訳されてますけれども、あの先生のところは経済的に支えられていていいなって、羨ましいなって、うちは違うのにって思ってしまうかもしれない。あるいはシンプルにね、あの先生は人気があっていいなって、いろんな先生たちから尊敬されていて羨ましいなって思っちゃうかもしれない。これはまあ牧師の例ですよ。でも牧師だって同じふうに思う、おそらく皆さんも何かしらの形で同じことがあるのではないでしょうか。誰かの人生を見て、あの人はうまくいってるって、成功している、なのに私はって、あの人はいいパートナーが与えられていて羨ましいなって、でも私は違う、おかしいなって、とにかくいろんなものが、お金でもそうかもしれない、地位もそうかもしれない、どんなことでもそうですね、どんなものでも、あれが私にあったらもっと充実していて満たされていたはずだったのに、私にはなくてあの人があるって、そうなると妬みがその人の中を蝕んでいく、もちろん私の中も蝕んでいくことがある、これが妬みの恐ろしさですよね。神様自身によって満たされるっていうことでなければ、ずっとこの罠に私たちは陥り続けることがありますね。本当に恐ろしい罪の一つの形、これが妬みの姿だと思います。あれがあれば満たされるのに、あれがないから私は満たされていないんだって、神様以外のもので私たちが何とか それを満たそうとしていくときに、ずっとその上渇きは、そして妬みはすぐその戸口で隠れているって、まあ、それがこの正体だと思いますね。さあ、皆さんはどうでしょうか。あなたは妬みにとらわれているところはないでしょうか。あれがあれば私も満たされたはずなのに、私にはなくてあの人はあるって、そう思ってしまうものないでしょうか。ぜひそのことを思い巡らしてほしいと思います。あるいは神様以外のあれがあればって、これで満たされるんじゃないかって、何か違うものを一生懸命求めてはいないでしょうか。まあ、ぜひ考えてみたいと思います。じゃあ次行きましょう。さっきたくさんピラトのことを説明したのに、ピラトじゃないところから入りましたけど、今度はピラトのことをちょっと注目したいと思います。じゃあ19節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。じゃあ19節読んでみましょう。いきます、せーの。一方、ピラトが裁判の席についている時に、妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられました。はい、こう書いてあります。ピラトはですね、なんかそう、私はなんか どことなくピラトにいつもかわいそうだなと思っちゃうんですけども、もう振り回されてますよね、彼はね。今日の箇所のところでも、もう最初や律法学者たち、リーダーたちは、なんとかもうイエス様のことを殺してやろうと思って、もうわけわかんない偽証人たちいっぱい連れてきて、ああだこうだ、カードカードだって言うわけですよね。で、民衆にもね、バラバイエスはどうだって言うと全然ダメだったりする。でも、こっちはこっちで大変なんだけど、奥さんから奥さんで、実は私夢を見たの、昨日って。あなたが今関わっているイエスという人は正しい方みたいだよ、だからもう関わらない方がいいわって言われちゃうわけですよね。これは辛いですよね。もうなんかあっちからもこっちからも言われて、もうどうしたらいいんじゃいっていうふうにピラトはおそらく思ったと思います。でも特にこのね、奥さんの言葉ですよね。正しい人に関係しないでくださいって、まあ辛いのは何かって言ったら、もう正しいだろうっていうのは分かってるわけですね、ピラトだってね。もう全然この人何も悪いとこないじゃないかって思ってるわけですよ。でもいろいろ努力してみるけどダメですね。最終的にどうするんでしょうか、そっちも見てみましょう。23節24節も、一緒に読んでみたいと思います。じゃあ23、24を読んでみます。いきます、せーの。ピラトは一体どんな悪事を働いたというのかと言ったが、群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び続けた。ピラトはそれ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て、水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗って言った。この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だ。はい、こういうふうに言うわけですね。まあ、ちょっとピラト頑張るわけですよ。なんとかねしたいなと思うわけです。だって明らかに妬みのためだし、この人は悪いわけじゃないわけですよね。正しい人を死刑判決出しちゃうってことは自分の責任問題にもなるわけですから、なんとか避けたいなって思うわけですね。ところが、どんな悪事を働いたというのか、もうダメですよ。もうみんな十字架につけるの一点張りで、もう先導されてるから、十字架につけろ十字架につけろ、大騒ぎになってるわけですよね。でこのままだとピラトとしてはまずいわけです。でなんでかっていうと、このまま暴動が起きちゃうと、このユダヤ州はですね、ユダヤ人たちがとにかくローマ帝国嫌いなので、しょっちゅう騒動が起きるわけです。暴動がよく起きるわけですね。あんまり暴動が続いちゃうと、総督として来ているピラトとしては今度は上から言われちゃうわけですよね。お前は全然統治できてないじゃないかと、お前みたいな脳なしはクビだというふうに言われちゃうので、彼は彼でもうまさに板挟み、もういろんなところからやいのやいの言われているのがこのピラト君なわけですね。で彼は結局どうしたかっていうと、今読んだところですね、責任放棄をすることにしたわけです。まあ、つまり諦めて、もう俺は知らんと言って、もう彼らに引き渡すということにしたんです。で彼はですね、わざわざ手を洗うっていうパフォーマンスもした上で、この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だってこういうふうに言ったわけです。血というのはですね、旧約聖書の中で命は血の中にあるって書いてますから、命ですよ。この人の命に関して俺は責任がないからなって言ったんです。手洗うことまでして全然関係ないからね、これから起きることに関して俺は知らないよって言うんです。そしてさらに面白いのが、お前たちの問題だって言うんです。これね、実はね、最近聞いたことなんです。私たちはどこでかっていうと、先週はね、ゲストの安田先生メッセージしてくれましたが、その前27章の4節のところでこのセリフが実は出てくるんですね。 これ何かっていうと、裏切ってしまったユダが、なんていうのかな、後悔したんですよね。で、その祭司長たちのところに来て金を返して何とかなかったことにしようとするんだけど、その時に起こる出来事ですよね。私は罪を犯しましたってユダ言うんだけど、そのリーダーたちは何て言ったかっていうと、我々の知ったことではない、お前の問題だって言って突き返されたんですよ。お前の問題だ、お前たちの問題だ、同じセリフがね繰り返されてるんです。つまり責任のたらい回しですよね。誰も責任取らないんだけど、イエス様だけ殺されるんです。これがここで起きているわけですね。殺人は悪いってみんな知ってるんですよ、大体普通に。これ何だったら教わらなくても多くの人が気づくような大きな問題ですよね。殺人はいけない。そしてもちろん聖書の中でも10回の中で書いてますね、殺してはならない、殺してはならない、これみんな分かってるんです。だから責任を避けようとするわけですよね。リーダーたちはもうあからさまに自分たちが殺したいんだけど、ユダのせいにしたり、ここではピラトのせいにしたいわけですよね。ピラトが死刑判決を出せば、自分たちが出したわけじゃないって、とにかく誰かの責任したい。ピラトももちろん嫌ですよ。特に彼はイエス様が正しいって分かってて、明らかに死刑になる問題がないって分かってるから、もう普通にその自分の職務としても嫌ですよね。明らかに間違ったことを知ることになってしまうわけですから、だから責任を避けようとする。でピラトはちょっとかわいそうなのは、妬んでる人たちに比べるとね、巻き込まれてるだけ感がありますよね。だからちょっと本当にかわいそうだなと思いますね。なんでこんなことになっちゃったんだろうだと思います。でもやっぱり彼も私たちを映す鏡で、彼にも同じ罪の問題があるわけですよね。それは何かっていうと、彼には正しいことが分かっていて、それを選ぶ、力と権威があったっていうことですね。逆に言うと彼しかできなかったんですよ。彼以外これを止めることはできなかったんですね。逆に言うと彼だけはできたんです。貢献力を持っているので突っぱねることはできたんですね。ただその後いろんなところからやいねやいね言われるかもしれないけど、正しいことを選ぶことは彼はできたんです。だけど彼はそれをしなかったということですね。選べなかった。イエス様の姿とね、すごく対照的な姿だと思います。イエス様はゲッセマネの園でどうだったですか。血の涙を汗を流して祈るわけですよね。この杯を私から取り除けてくださいって。それは嫌ですよ。特に殺される側としてはね、嫌に決まってる。だけどイエス様は何て祈ったですか。私の願いではなくて、あなたの御心がなりますようにって、それを引き受けていったわけですよね。今日の箇所でも黙ってどんどんどんどんその罪がね、人々の罪がのしかかってくることを何も言い返さずに引き受けていくわけですよね。でもピラトは選べなかった。彼だけは選べたけれども選べなかった。正しいことをできなかったですよね。私たちもこのピラトの鏡に映る自分の姿があると思うんですね。正しくあれない自分ですよ。正しくあれない、そういう私たちの姿がないかということですね。このこと二つ目に思い巡らしてみたいと思います。これはおかしいよなって明らかに分かっている、これ正しくないなって思ってるけど、そうあれない自分の姿がないでしょうかということですね。はい、では3つ目いきましょう。25節を読みたいと思います。25節を一緒に読んでみましょうですかね。いきます。せーの。民はこぞって答えた。その血の責任は我々と子孫にある。はい、民衆が出てきました。そして彼らは、ピラトがね、俺は責任取らないからなって言ったら、その血の責任は我々と子孫にあるってこういうふうに言ったんです。これはもう今までと決定的に違う答えですよね。リーダーの人たち、妬むリーダーの人たち、そしてピラト、あるいは前回に出てきた裏切り者のユダとかと、決定的に違う一つの答え何かというと、彼らがその血の責任は我々と子孫にあるって言ったんですね。で、じゃあやっと責任取る人が出てきたのかなって思うじゃないですか。で、答えはノーなんですよね。彼らの答えは、実は責任はあるって言ってるけど、全然責任取るものではないわけですよ。で、何が違うかっていうと、今までの人たちと違うのは、彼らは群衆だってことですね。群れだ ということなんです。集団だってことなんです。まあ、リーダーたちも群れっちゃ群れなんだけど、でもまあある程度特定の人物ですね。ピラトに至ってはこの2000年経った今に至るまで名前まで挙げられちゃってかわいそうな人ですよ。もう個人名特定されている実在の人物ですね。イスカリオテのユダもそうです。特定の人物ですね。まあ、他のいろんな人たちもそう。でもここで出てきた民はですね、群れです、集団です。だから、不特定多数の人たちがたくさんいるわけですね。でさらにすごいのが、彼らは何て言ってるかというと、その血の責任は我々と子孫にあるって言ってるんです。まだ生まれてもいない世代にまで全部なすりつけてるんですよ。とにかく広げて広げて、もう下手すりゃ全人類まで広げる勢いで、もうこの罪の責任をですね、薄めて薄めて薄めていこうとしてるんです。とにかく広げていくんです。責任の対象を広げていって、あたかも自分が関係ないけど集団だっていうふうにしていくわけですよね。もう今では言わないですけど、このことを言うこと自体良くないですけど、昔は赤信号をみんなで渡れば怖くないって言ったじゃないですか、ね、昔の話ですよ。赤信号をみんなで渡れば怖くない、ダメですよ渡っちゃダメですよ、渡っちゃダメですけれども、みんなでやっちゃえば怖くない。赤信号誰か渡ってても大体みんな渡るから、もう別にこういいでしょうっていうふうになる、まあ、すごくねよく表れているものだと思います。自分のこととして捉えてないってことですよね。我々って言ってるんだけど、私のことだと思ってないってことです。我々は私じゃない、なので子孫も含めてということです。みんながやってるからいいでしょって、みんなはどうなのってね、これやってると私が捕まったことがバレてしまいますけど、なんかスピード違反をしてしまいましたって、でそうするとね、明らかにあの車の方が速かったのになんで私が捕まるのかっていうことになるわけじゃないですか。それは私が悪いんですよ、明らかに。だから私ちゃんと反省してます、すいませんでしたね、本当に。でもそれはそう思っちゃうわけですよ。その思ってる時点で私にはそれ同じことがあるわけですよね。 あいつの方が速かったって言ってその人の問題じゃなくてお前の問題だってことじゃないですか。でも私たちはそれがある、私たちがっていうとね、今の私の話とか私にはあるんですよ。皆さんにもないですかということですよね。みんなが言ってるからいいじゃないのって、私たちのね社会の背景にはそういうところがあると思います。みんながやってるからいいでしょって、みんなが言ってるからいいでしょって、なんで私の問題になるのって、でも私の問題ですよね。それこの社会の中で今この時代だったら言えるかもしれないけど、あなたが神様の前に立たされた時にそれは言えるんですかって、いや言ってもいいですけど、神様はそれをどう受け止めるんですか、あみんなでやってたんだったら仕方ないねって神様は言いますかということですよね。このことを私たちは考えなければいけないということです。みんながやってればって、我々の責任だったらって言えばいいでしょうか。でも最後結末は滅びが待っているということですよね。ぜひこのことを覚えたいと思います。対象を増やそうとするのは自分の責任を逃れる常套手段だと思います。でもそれは何の解決にもならないということですね。ぜひ考えてみましょう。あなたの中に自分事としてなくて神様と向き合っていない問題がないですか。他人事のように言って自分のこととして神様と向き合えてないところがないでしょうか。ぜひこのことを考えてみたいと思います。さあそして最後に、もう一人ですね、今度は全然違うベクトルに触れる人が出てくるんですね。26節を一緒に読んでみたいと思います。では行きましょう。26節せーの。そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した、はい。最後にですね、このバラバがもう一回出てくるんですよ。バラバはここしか出てこないです。要はこのイエス様のね死刑判決の場面でしか出てこない急に降って湧いたような登場人物なんですね。ところがたった一言釈放されたって人生が激変していることが起きているのがこのバラバです。もう間もなく死ぬはずだったんです。あの十字架にかかるのはバラバのはずだったんです。ところが、急に降って湧いたように、私たちもねこの聖書を読んでいると急に降って湧いたようにバラバイエスが出てきて、でいきなり許されているって、それがバラバイエスですね。バラバです。彼はどんな人だったですか。さっきちょっとだけ言いました。ヨハネの福音書を見ると強盗の罪でって書いてあります。死刑になるはずだった。あるいはルカの福音書とかマルコの福音書を見ると暴動殺人 という罪状が出てきています。まあ、だから合わせ技ですよね。相当なやつだと思います。そして今出てきた強盗、暴動、殺人、全部合わせてみると、まあ、大体こんな感じかなって分かるじゃないですか。なんか暴動があったんでしょ、きっと。でそのタイミングでやったぜって紛れちまえって言って、このチャンスで、殺して奪ってっていうことをしていたやつがいたわけですよね。なんてひどいんだって私たち思いますけれども、でもこれよく考えてみてください。今日出てきたこの罪人のね、あの人々、そして私たちの鏡の姿ですよ。私たちの中にもあるやつ、この3つの全部合わせ技1本です。見事なもんです。だってそうじゃないですか。最初出てきたのは妬む人たちでしたよね。人気を妬んで奪おうとする人たち、強盗じゃないですか。同じですよね。私持ってないけどあれ持ってるって、あれあった私満たされるはずだって奪ってやろうって、これ強盗と同じことですよね。また、そのまま命を取ろうとする殺人者であったバラバ、そしてみんなと一緒に暴動だやったって言って悪事をした、その群衆と同じ姿ですよね。だからここまで出てきたやつ全部ひっくるめて大まとめにして代表者してくれているのがこのバラバですよ。バラバ君です。しかし彼は何が起きたか、ある日彼は何にもしてないのに、今までただ悪いことしてきただけだったのに、急にイエスっていう人が出てきて、その人が十字架につけろって叫ばれて、つけられることになって代わりに許されちゃったんです。釈放です。ノットギルティです。無罪だったことになって出されるんですよ。まあ、無罪だったことになったかどうかはここでは分かんないけれども、とにかく許されちゃったんです。そして普通にこの後彼は生きていくものとなるんですね。まあ、もちろん彼は変えられたと思いますし、まあ、そういう伝承はね残っていますけれども、それは聖書の中で出てくるわけではないので分かりません。このバラバは何ですか。バラバも私たちの姿だということですね。これまで出てきた三者三様の姿も私たちを映す鏡だったけれども、私にはあれがないって言って、あれがあったら満たされるのにって、神様以外の何かで満たそうとして奪おうとするのも私たち、あるいは、正しいこと分かっていてもそれ選べない私たち、あるいはみんなで渡れば怖くないって言って自分のこととして思えない私たち、それ私たちだったけど、同時にでも許されている私たちですね。別にそのために何かしたわけじゃないんだけど、イエス様が十字架で代わりに滅びられたので、イエス様が代わりに死んでくださったので、あなたはもう許されているんですね。さあ今日最後にもう一度確認しておきたいことは、あなたはでも許されているということです。あなたは許されている。すごいゾッとするような出来事ですね。本当に恐るべき許しだと思います。でもあなたは許されている、このことも一度私たちは受け取りたいと思います。イエス様の十字架はまさにこの救いですね。バラバはその象徴だと思います。バラバもまた私たちだということをぜひ受け取っていきましょう。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ思い巡らして、また他にも自由に祈っていただきたいと思います。今日の箇所では、妬む人の姿ですね。これも私たちの鏡だと思います。また正しく荒れない姿、これも私たちの鏡ですよね。そしてみんなやってるんだからいいじゃないかって考えてしまう私たちの姿、これも私たちの姿だと思います。そして許されたバラバも私たちの姿ですね。ぜひ、これは私だなっていうところがあったら思い巡らして祈ってほしいと思いますし、他にも何でも自由にどうぞ示されていることがあったらしばし神様の前で静まって、話していただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。 ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛して、限りなく許してくださっていることを改めて覚えて感謝をいたします。私たちの内側に確かに今日語られているこの人々の姿があります。私たちも妬むものであり、正しいことを選べないものであり、また他人ごとにしてしまって自分で向き合えないものであります。主よ、どうぞ私たちを許してください。またどうぞ作り変えてください。あなたにふさわしい見姿へとあなたが変えていってくださるように、私たちは信じて御手に委ねます。あなたの許しを心から感謝します。あなたの愛を心から感謝します。それに応答して歩む1週間、また踏み出すものとならせてください。イエス様がお一人お一人と共にいてくださるようによろしくお願いいたします。感謝して皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。